はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前3時19分でございます。昨日よりはマシな時間に始めることができました。フォックストロットの野球語りたいラジオ、7月30日金曜日の、回の収録になっております。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでですね、どんなわけだ野球の話をねまたしていこうかなというふうに思っておりますと。最近本当に毎度のことながらオリンピックがやられているおかげでですね、なかなか野球の情報がちょっと入ってきにくいということではありますが、エキシビジョンマッチ含めですね、いろんな話をしていけたらいいなというふうに思っております。ファイターズ今日はねエキシビジョンマッチはなかったんですけれども、ファームで、カマスタで試合が行われておりまして、6対2で勝つことができております。先発は鈴木と生為で始まりました。生為くんね、やっぱりいいですよね、うん、僕はいいなと思ってずっと見てるんですけど、フォームがだいぶ変わってね、安定感も増してスピードもねだいぶ出るようになって、先発投手としてのねまとまった能力を手に入れつつあるなというところを感じています。3回58球2安打3奪三振無失点というところでした。でその次に投げたのが長谷川亮太くんですね。長谷川くんも1軍でちょろっと投げた時期まずまず良かったと思うんですが、やはりね、こう結果がなかなか出てこなくなったりとかいうこともあったりしてね、基礎的な能力をしっかりまず身につけようと、フォームをしっかり固めるとかね、通用する力があるのはもう分かったので、それを安定的に発揮できるためにはどうしたらいいかというところを、やっていくことになったんじゃないかなと思います。2回を34球2安打1奪三振1デッドボール2失点というところでした。ちょっと2失点の内訳を見ていくとですね、それ4回ですね、交代した後2アウトをポンポンと取った後ですね、ホームランをポーンと打たれますと、カウント2-0、ノーボール2ストライクからですかね、というところで、違うな、2ボールノーストライクかというところでですね、ストレートがど真ん中に入ってしまってそれを振り抜かれたという感じでした。ストレートでカウントを作っていってフォークで仕留めるというタイプのオーソドックスな奪三振型のピッチャーであるというのが長谷川くんの、実際の特徴だと思うんですが、その特徴からするとストレートと投げたこの、相手内山くんですね、ヤクルトの内山という選手の、外角低めのボール、内角ど高めのボール、でど真ん中のストレートをストライクゾーンに投げ込んでしまってというのは、ちょっと内容には若干乏しいかなというところですね。一振りで仕留めた内山くんがすごいとも言えるのですが、5回のですね、失点もホームランでして、これはですね、打った大村くんを褒めるべきでしょうかね。初球の142キロのインコース高めに来たストレートをですね、ヒュッと持ってかれたということでした。これに関してはスタンドギリギリというところなので、やはり打った方がうまいというのもありますが、決め球に至るまでのコントロールっていうのは割と大事です。長谷川くんに関してはそこまで球種が多いというわけではないです。ストレートとフォークとスライダーというところで、ただスライダーの曲がりがめちゃくちゃ大きいよというよりかは、割とカットのような使い方をするスライダーが多いという印象のあるピッチャーでしたから、この結果はある程度妥当なのかなというのと同時に、タイミングをずらしていく球とか、あとはしっかりと低めに投げ切る能力とか、何かしらもう一つ武器が揃えば割ときちんとストライクカウントを取ってフォークで仕留めるということのできるピッチャーになるのではないのかなというふうに思います。石川直也がね、以前そういう投球をしていたように、すごく質のいいねドストレートをズドンと投げ込んでいったり、フォークをガンと落としていったりというところが、はっきりするね、球になれば、もっともっと今よりいい成績になるんじゃないかなというふうなところが見えますという話です。で斉藤勇樹が投げました。また、その長谷川くんの後を継いでですね、こちらはワンフォアボールほど出したものの、1回を19球でまとめています。まともな投手の成績と言ってもいいでしょう。ファーストゴロそれからレフトフライというところで、皆さんもしねリプレイを見る環境があれば見てほしいんですが、球速が出てないんですよ。なんですけど、なんかわかんないけど結果が伴っているんですねこれどういうことという方は多いんじゃないかと思いますが、斉藤幸もう当然球速を出すことはできないと思います。 怪我してる場所は場所なんでね、肩も肘もやっちゃってますし、メスも入れてないとなれば、筋繊維とか組織とかね、その腱とかそういったものが復活するわけもなくですね、そういう状況でありながらどうやったらうまく投げれるかというのを目標に彼は、キャンプからずっと取り組んでいたので、じゃあそういうね、投球の到達点とは何かというと、まあ狙ってやってるかどうかともかくですね、カットボール、ツーシーム、チェンジアップ、そういったところの小さく動いていくボールとか、緩く前に出させる、ボールとか、そういうものをですね、全て同じ球速帯で投げ込むというまあ正直フォームが同じであれば非常に打ちづらいというような投球になっております。まさに南東派というかね、そういう感じです。太田健吾に対する打席なんてのは、カットボール、ツーシーム、チェンジアップの3球種を全て122キロ以上、128キロ未満の、球速帯で、投げ続けてファーストゴロを、取ってます。でコントロールも決して悪いわけではなく、ストライク率は半分以上ありますし、もしこれが狙ってやっているということなのであれば、わりかし結構厄介なピッチャーではという気がします。やはりね、緩い球を全力で打つっていうのはバランスが崩れるんですね。逆に言うと、それがしっかりできているバッターってのはやはり飛距離も出ますし率も高いというところです。近藤健介とかが本来はそういうパターンのバッターですが、まあ、そういうところを考えると、斉藤佑樹のこのスタイルっていうのはもしかしたら功を奏すかもしれない。一軍でどれぐらいやれるかっていうのはちょっとわからないですが、まあ、昔はね、球速が130キロそこそこぐらいの、ピッチャーっていうのもよく活躍していたわけですから、斉藤佑樹はやれないという道理は僕は全くないと思っています。逆に言うと、このスタイルで何かをなせるのであれば、それはそれで面白いなとも思っています。まあ難しいとは思います、すごくね。とはいえ、やはり一軍で投げていくのはっていう感じではありますが、何かをこう自分のスタイルをね、また一つ見つけていこうとしてるのかなと思うと、その努力とね、やはりいうものにはね、かなりこう、まあ、敬意をと言ったら大げさかもしれないですが、並々ならぬ決意が見えるなというところですね。はい。で続くピッチャーがですね、鈴木亮太郎くん。こちらは2回を28球2安打2奪三振フォアボールが1というところになっております。2回を投げてね、安定的に、アウトを取れています。安打も打たれましたが、ピンチも作りましたが、きちんとそのピンチの状況から三振を取ったりですね、フォアボールを挟みながらとか、丁寧な投球ができているんじゃないかなというふうに思いますね。もうちょっとね、こう三振狙って取れたりとか、いうところが増えてくれば、またまたね、一軍にいいピッチャーが入ってくるんじゃないかなというふうに思います。最後は西村くんですね。最近西村くん、割とすごく、なんだろう、球数抑え気味で来てますね。聞いてくれたのかどうかはわからないが、無駄球が少なくなってきました。二軍レベルでは、それ自体すごく喜ばしいことで、僕はずっといらないいらないと言い続けた縦スライダーの、まあ、うまい使い方ももしかしたら見つけたのかもしれないし、ただやはり決め球って言った点でね、きちんと振らせるためにはコントロールをもう少し身につけなきゃいけないなっていうのは、大村くんの打席でよくわかるという話ですね。ストレートを中心にゴリゴリゴリゴリ攻めてるんですが、やはりミートをすごくされていると。目の慣れてきた後半からは4連続ファールなんかを打たれて、それだけやってもようやくスプリット3球目を、2球目か、その9球粘られた中で、9球目のスプリット、そして、球種としては2球目のスプリットをようやく振らせるという状況で、配球チャートを見てみるとね、やっぱりこうばらつきがすごくあるんですね。スプリット自体はいいところに落ちてるんですが、その前のね、ストレートの段階できちんと目線を上にずらせてないというところもありますので、まあまだまだ課題はちょっと多いのかなと思いますが、しっかりアウトを取っていけるというピッチャーになりつつあるというのは間違いないかなというふうに思います。もともと馬力のあるタイプですし、しっかりね、自分のスタイルっていうのをちゃんと見つけていってほしいと思いますね。スプリットの使い方に関しては、その次の西浦君に対する、投球の方が非常に良かったと思います。ストレートをしっかり、高め、真ん中低めでね、ストレートを取って ストライクを取った後ですね、高めのストレートを空振りした相手に対してスプリットを連投するっていう、あの正しい使い方ができてるんじゃないかなというふうに思いますね。こういう投球がもっと増えてくれば、西村君は非常に役に立ってくるというところだと思います。野手の方はね、6点取ったんで、まあまあ、本当にいいね、成績だったなと思います。特筆すべきは、やはり、清水が2安打上げていることと、片岡くんが、2打点つけていることというところですね。まだまだ、打線全体の迫力としては微妙なところだと思うんで、ここに関してはもっともっと打ってほしいというのがあります。もっとね、やはりこう、2軍で爆発的に打ってなんぼという選手もいっぱいいますからね。最近清宮も打点安定的に上げてますし、もうそれ2割乗ってくるかなというところですから、頑張ってほしいなというふうに思います。はい。では、お便り、さっと読んでいきましょう。ありがとうございます。匿名さんです。今日は女子バドの奥原山口選手の試合を観戦ともに敗戦でしたが、機敏なスタイルの山口選手があれほど体勢崩され振り回されるのが意外すぎて唖然として見ていました。試合後いつも以上に緊張し焦りプレッシャーを感じすぎてしまったというコメント、対戦相手の方向と言えるほどの姿がもうオリンピックに出るということはこういうことなんだなと、侍ジャパンたちもきっとって考えたら胸が苦しくなってしまい他の競技が見れなくなってしまなってましたが、先ほどの配信生放送ですね、僕のね、大きな卵焼きに癒され僕が焼いてたやつですね、癒され復活できましたと、ありがとうございます。ハイライト視聴ナウです。助かりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しんでいただけたようで何よりです。選手の皆さんには謝るなんてことはしなくていいんです。その舞台にいる、そのことに誇りを持ってプレイしてほしいですねと。全くその通りだと思います。あ、時間がない、お便りお待ちしております。ありがとうございました、匿名さん。それではまた明日、侍ジャパンも応援しましょう。